正月にはジャックあげてチンコを隠して遊びましょう。大人の学校第228回砂の粒赤なめの新年明けまして思うこと前編の回です。このポッドキャストは30代男性サラリーマンの赤なめを中心にちょっと大人になりきれていない大人たちが貧困問題から夜のおかずまで様々な話題を語り合う新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら pepex29@gmail.com か Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いどうせ加藤谷蔵でした。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生や中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るネットラジオです。今回お送りするのは私、冬休みに入って全然ビンビンジャズになっていない赤なめと、
皆さん明けましておめでとうございます。砂の粒です。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ハッピーニューイヤ
ー、イエーイ。
あのね、2017年になったということで、
はい、まあね、実は収録してるのは2016年ですが、
何日ですか今日は。
12月20、あ、今日イブですね。
イブ？
そうそう、イブ20か。うん。
あ、今日イブか。
うん。
クリスマスイブに収録ってあんまりしないかもね。
まだ2人の子供のパパなのにイブ。
もう昨日やりました、23日に。
でも今日の夜はプレゼントを枕元に置くんじゃない。
今朝置いておりました。
え？
プレゼントも渡し済み。
まだ早いの。
え？いろいろ都合が。
まだ早い。あ、そう。
なんだっけな。まず、
子供が、
クリスマスツリーを今日中にしまいたくて。今日が本番という人もいるし、25日が本番という人もいるけど、
でも日本はやっぱり24日が本番な空気しますね。
ああ、するね。日本はそういうなんか
25日にケーキ食べたりケンタッキー食べたり、うんうん、あんまりしないですよね。
しないですよね。本当に俺昔からね、そういうのいちいちさ、
うん、
本来はこうあるべきだみたいなことさ、
うん、
やっぱ知るとさ、25日がキリストの誕生日でしたっけ、
うん、
復活する日、よく覚えてないですけど、
うん、僕もよく覚えてないですけど、
そういうの聞くとさ、じゃあ日本人が24日にやってんのってそれ嘘じゃんってさ、
うん、
で昔はずっと憤ってたんですよね。
ああ、その食事の時には最初に生野菜を食べた方がいいとか、そういうのも嫌いなんですよね。
う
ん、嫌いっていうか、
うん、
それが当たり前にみたいに言われるのはちょっと納得いかないわけですよね。
そう。24日っていうのはあくまでクリスマスイブなんで、クリスマスイブのパーティーって言えばいいんだけど、クリスマスパーティーってさ、24日にやるっていうのはさ、
あ、パーティー24日に やる感じしますね。
クリスマスイブのパーティーだったらいいですよ。
でもイブのパーティーしかしなくないですか、日本って。
いや、だから
クリスマスってそんなしないですよね。
いいんですよ。だからイブのパーティーってちゃんとお誘い状にもクリスマスイブパーティーってやればいいんだけど、
はい、
クリスマスパーティーって書いといて24日にやったりするのが多いから、
はい、
いや分かってて言ってますよっていう注釈付きだったらいいんだけど、
うんうん、
注釈ついてないし絶対そこもなんだ分かってないで言ってんじゃないかなみたいな、
うん、
ただ楽しければいいだろうと、
まあ年明けからね積極臭いですけど、
いや昔はそう思ってたんですよ。
ああ、
だって今でもそう思ってたら23日にクリスマスパーティーして、
うん、
24日の朝にクリスマスプレゼントあげてなんて、ちょっとそれもツリーももう24日中に閉まっちゃってなんてさ、
ああ前倒しですね、
前倒しでしょ。だってで大事なクリスマスイブの夜をさ、
うん、
あなたと二人で収録してるなんてちょっとおかしいじゃないですか、言ってることが。
まあ、もう今日収録に僕が大丈夫ですよって言って今日 OK ってなったのはちょっとびっくりしましたけど、
うん、僕もそれ、
うん、
今収録開始するまでそういう状況忘れてました。今日イブなんだなって。
なるほど。なんかいかに日本のこの大衆の流れに渡辺さんが流されていないかということですよ。
うん、そう言ってくれると嬉しいんですが、まあまあでもその所詮はね、キリスト教をねに入信してるわけじゃないんで、その辺はだって好きにやったらいいじゃないですか。
ああ、もうその通りですね、
うん、でクリスマスパーティーは、
うん、
そのつぶさん中国ではやったんですか。
やってない、やってない。
てかそういう文化はあるんだよね中国でも。
最近こう入ってきましたね。
あ、そのぐらいなんだ。勝手に俺、
僕が2005年に来たばっかりの頃は、ほぼなかったな。
じゃあ
この 4,5 年結構そのやっぱりなんていうんですか、デートしましょうとか、
ああそう、
結局ね、ああよくそういうことじゃないですか。その経済を活性化させるための、
そう
一つのあれじゃないですか。
うん、
だからまあ発展、なんか経済の発展につれてそこも盛り上がってきたかなって、バレンタインデーみたいな感じですね。
そうですね。だから中国の経済っていうのはなんか政治は共産主義っていうんですか、
うん、
なのに、うん、経済は資本主義な経済体系を取ってますよね。まあだから
ガンガン資本主義。
そうですよね。だから、うん、クリスマスイブっていうイベントを作るとか、ハロウィンというイベントを作るっていうのを企業がもちろんそれに乗って、
そうそうそう、ね、うん、
そのクリスマス商戦というものとかを作ったりするわけですよね。
そういう商戦的なイベントはもう多分日本より多いと思いますよ今こっち。
ああ、でも
11月11日とかさ、うん、なんか今も日本で今年去年ぐらいか11月11日のいい買い物の日ってやってるんですよね、うん、日本が。
俺初めて知りましたよ、日本にいるけど。
いや僕こっちで11月11日って、
うん、
シュワンシュイで、シュワンっつったら、うん、シュワンって、双子の蓋っていう字。
そうね。
ダブル。
うん、
ね。で、ダブル11って書いて、シュワンシュイ11が、ダブルの1って意味なんだけども、うん、
はい、
この日はもともと中国では独身の日なんですよ。
ああ、もう一人身の
独身の人たちが、そう、うん、一だから独り身の人たちのためのなんか木みたいな感じで、
うんうん、
でなんかその日は独り身の人たちもたくさん買い物をしましょうみたいな、自分へのご褒美みたいな、
はいはいはい、
でもうそのもう買い物をする日っていうのがもう 3,4 年ぐらい前かな定着してて、
じゃあもともと
すごいですよ、その日
独身の日から来て、独身の日から来て買い物をしましょうっていう日になってると。
そうそうそう。
で、日本でもその買い物の日っていうのが定着しつつあるっていうこと。
で、それで僕は、まあ、毎年中国で、それで僕も買い物するんですけど、ネットとかで。で、
え、そんな、砂の粒さんが別にそれに乗っかるぐらい、なんていうの？その。
安いもん
ね、その日。安い、制度みたいなもんね。
ネットショッピングとかが、
はいはいはい、
コンタクトレンズとかがさ、
うん、
通常の 7,8 割引とかになったりするから、
はいはいはい、
うん、買いだめしたりするんですけど、でも私今年の11月11日に、でもその前後に日本のネットを見たら、ヤフーの大きなバナーが、
うん、
11月11日はいい買い物の日、ポイント何十倍とかってなってて、あ、これ完全に中国の真似だなって。
いや、そうだね、俺知らなかった、初めて知った。
うん、いやだからそんな浸透してないってことでしょ。
浸透してないけど、でもやっぱり企業としてはね、あ、これはそういう日に使えるなという。
そうそうそうそう、でやってるんでしょ。
い
い回。
アマゾンのサイトはたまにというか結構見るんですけど、
うん、
今年なんかそのブラックフライデーみたいな言葉。
ああ、それ何なんですか。
いや、俺全然わからないです。だから俺もだから、あ、アマゾンはもともとアメリカのあれじゃないですか、文化っていうか会社だから、アマゾンだけは言ってんのかなと思ったら、なんかいろんなそのショッピングサイトだったりとか、あと下手すりゃソフトバンクのなんか、キャンペーンみたいなやつで、なんとかフライデーとか、それが終わったなんとかマンデーとか、そういうのがあったんですよ。でももうね、それいつだったのかな、12月の初めぐらいだったのか、11月の終わりぐらいだったのか、ちょっとね、あんまり興味がなかったんで、もうそのまま知らん顔して通り過ぎてしまったんですけど、そう、まさしくそのさ、俺は知らなかったけど、その独身の日、いい買い物の日と同じような感じで、なんかやっぱりそういうなんとかの日っていう企業が飛びつけるワードがあったら、もう浸透しなくても飛びつくんだなって、まさしくそう思いましたね。
企業は絶対欲しいですもんね、そういうのね。
ね、
日本で、ね、すごく1年の中に消費がめちゃくちゃ伸びるのって、
うん、
クリスマス、バレンタインデー、そうというか七夕って別に買い物しないよね。
ないよ。だから日本はその第
3ひな祭りだよな。
あ、まあ、ひな祭りとさ、あの端午の節句っていうのは、和人形というか、
あの
業界が一部盛り上がるっていうだけだろうけど、
そうだね。でもね、全国的になんていうの、いろんな老若男女問わず盛り上がるっていう日はなかなかないよね。
だから最近増えたのがハロウィンですよね。
ああ、そうですね。ああ、そうですね。ハロウィンはそうですね。
とここ10年の間に急激に 10年前なんて、だ僕一番分かりやすい例ですよ、本当にあのみんなが聞いて分かりやすいと思うからだけど、会社渋谷でしょ僕のね。
ああ、そうか。10年じゃない、帰る時とか。
10年前に僕会社入ったんですよ、
うん、
今の会社ね、
うん、
その頃はハロウィンで渋谷が大渋滞なんて全くなかったんで、本当ね、去年一昨年、
うん、
いや多分ね、あの渋谷って言ってもセンター街ってあるじゃない、一番今ハロウィンで混み合いますよって言ってるセンター街の交差点っていうのは、なんていうの、渋谷の駅前の交差点、あっち側はほとんど使わないんだけど、会社が逆なんで、逆方向にあるんで、なんだけど話には聞いてるじゃん、ニュースでも見てるし、なんだけどね、実際そこにハマっちゃって、マジでその交差点渡るのに20分ぐらいかかったっていうのが、
ああ、なんか、すごいな。
一昨年ぐらいかな。
うん。
でも、
参加しなかったんですか？
もちろん参加しないです。一人で参加してもしょうがない。
得意のコロダイモーのコスプレで参加しなかったんですか？
したいですけどね。あと、もう、盛り上がり始めた頃から、これはチャンスだと思って、合法的に体女性にくっつくじゃないですか。
はいはい。ね、そういうの好きですもんね。
その上、女性の露出度もすごいって言うから。
うんうん。
ハロウィン見てビンビンジャズの赤波ですって言えるなと思って、気持ちは乗るんですけど。ちょっとね、人が騒いでる絵とか表情とか見ると、
うん、
ちょっと恥ずかしくてというか、なんか、やっぱり
そっちの内面の好調が出てきてしまうんですね。
乗り切れないというか、
うん、うん、
やっぱり
PAP を見たとすごい感じがしますよね。
軽く軽蔑するじゃないですか、
うん、
っていうか軽蔑するじゃないね、あの、何回も言ってるけど、一番最初に乗れなかったのにね、 それに乗ってみて中途半端になんか楽しめないっていうか、自分をまた客観的に見て恥ずかしくなっちゃうから、まあ嫌なんでしょうね。
わかりますよ。でもまさに、
うん、
なんか前になんだっけ、氷結と生絞りの話したじゃないですか。
はいはい。
その校長から見たら、そのハロウィンでコスプレしてセンター街で盛り上がってる人たちは本絞り、生絞り、本絞りか、
本絞りですね、うん、
本絞りだ、本絞りをイエーイって開ける人たちなんでしょ。
はい。で、
いやいやいや、
で
そういうことだよね。
そんな話しましたっけ。イエーイ
したじゃん。なんか
え
なんだっけ、はい、その、
うん、
校長はなんていうの、本絞りを逆さに、
はい、ああそうね、
置いて、
逆さに置いてちょっと10秒ぐらい待って開けますよね。
そう、でもでそれで本絞りの良さが分かる人たちだけとこう集まって、
ああはいはい、
飲むんでしょ。
はいはい、
でもそのなんだっけ、その
ハロウィンに集まってる人たち、
そう、マジョリティの人たち、
はいはいはい、
マジョリティの人たちは、あの、多分だ、その、そこにある酒が本搾りじゃなくても何でも、
うん、そうそうそうそう、そうだね。
ってことは、
う
ん、多分その人たちは、多分ハロウィンじゃなくても何でもいいわけじゃないですか。
そうそう。
何かしらの、うん、ね、はしゃげるテーマがありさえすればいいと。そこに、こう、短絡さを見てしまうというか。
うん、そうですね。でも気持ちは分かりますよ。だって僕も例えばハロウィンの日にね、大人の学校のメンバーでハロウィンパーティーしましょうって言ったら、誰かの家に集まってハロウィンパーティーしましょうとかって言ったら、本気でメイクしたりしますよね。
うん、そうですね。僕もそれは
ちょっと すごいすげえ楽しみですよ。それは楽しそうだなと思います。だからハロウィンって改めてこういうもんなのかなって一応調べたりとかするし、
うん、
ね、それは楽しそうなんですけど ね、
ね、結局ね、なんか、うん、僕もそれ聞きたいけど、渋谷で僕も一緒に盛り上がりたいなっていうふうには全然思わないから。
そうなんですよ
ね、結局ただの人見知りなのかな。
うん、あのスポーツバーみたいな話あるじゃないですか。例えばなんか、はい、ワールドカップ、オリンピック、
モンソンとか好きですよね。
そうなのかな。僕は
なんか野球とか言ってなかったかな。
僕はそもそもスポーツが好きじゃないんで、
うん、
あの一人でスポーツバーなんて絶対行かないですけど、
うん、
例えばみんなが行こうよって言うんだったら、まあ行きますよ。
うん、うん、
でそれはそれでみんなでなんかその共通のチームなのか、まあ、
はい、
うん、楽しめるかもしれないですけど、
うん、
うん、まあそれをね、
スポーツ、
うん、まあ、あの、スポーツはちょっと話それちゃったんで、さっきのさ、
ちょっとね、健全さが出てくるからね、うん、スポーツになるとね。
そうなんですよ。その
ちょっと軽いノリの感じはしないですよね。
そうそうそうそう、
なんかちょっと少し
本気度が
絆感出てくるじゃない
ですか。あ、絆感も出るし、あと今言ったみたいになんか適当に参加していいのか、本気じゃないと参加できないのかっていう、そこら辺の線引きもなんかありそう。
これはほら、今年は広島がすごかったじゃないですか。広島東洋カープの優勝
らしいですね。
それでほら、スポーツバーなり居酒屋なりで皆さん、うん、あのファンの人たちが盛り上がってて、でカープ女子みたいなのがあったじゃないですか。
あー、カープ女子って言いますよね。
でカープ女子をなんかテレビで見て、にわかカープ女子がどのぐらいいるんだろうみたい なんか調査とかをやってて、でもなんかいっぱいにわかカープ女子がいて、
うん、
全然 広島の超有名選手の名前も知らないけど、ただただ盛り上がれればいいみたいな感じで居酒屋にいるみたいな。
だから、
まあ、そういうところですよね。
何々
そこってもう春と同じですよね。
そうだよ、何々を魚に飲もうみたいな、その何々を魚にっていうところの、そういう話だけなんじゃないかっていう。まあ別にね、お酒飲むのにその理由つけるっていうのはすごくわからないことはないんですけどね。
ああそうです、うん、そうですよ。
ただ
でもやっぱね、こういう晴れの気のあるところに行って楽しい気分になるっていうのはすごくいいことだと思うので、
うん、それはもちろんもちろん、
そうね、なんかそれは無限に、
そうそうそう、
なんか変な角度からしか見られないなんていうの、
そうそうそうそう、
ごちょごちょごちょごちょ言ってるのも嫌なんですけど、
うん、かっこつけてるみたいだし
そうそうそう
そう、だけどあれですよ、自分がそこに行った時にちょっと次の日の朝自分のことを思い返してみるっていう想像をするだけで、ちょっと自分が乗れないっていうだけですよね。
次の日の朝どういう気分になるんですか。
いや昨日すっげー盛り上がっちゃった。例えば自分の動画とか誰か撮っててさ、イエーイで他の隣の客とハイタッチとかして、でもね、思い出したよ昨日の自分のその気持ち。すげえ酔っ払ってんのにハイタッチする瞬間に、この人誰か分かんないけどハイタッチしていいのかなって言って、ちょっとねえ、なんかでも周り酔っ払ってるからハイタッチした方がいいなって思っちゃった自分とかさ、あとその動画見た時にもう隣のやつの名前さ、初めて会ったのに下の名前で呼んでたりとかしてさ、そんなのさ、
わからなくないな、その気持ち。
で携帯電話には一応そいつの番号登録されてんの、もうすでに。
はい、
二度とかけない、
二度と連絡
ないですよ
二度とかけないだろうなっていうの、
超恥ずかしいじゃん、それ、はい、うん、そうそうそうそう、だからそれが嫌なだけっていうのは、それの方が強いよね。その
そうね、
まあ、
う
ん、さっき言った
その、分かる、うん、
人のことを軽蔑するというよりも自分が軽蔑対象になっちゃう、自分の中で。
ああ、
だから別に
そういう、うん、そういうふうに、そういう自分を見返すのも、
そうそうそうそう、
嫌だね、うん、
それを自分で許容できない人は行かない方がいいよねっていうだけですよ。
ああ、
だからこれを
許容できる人はすごいよね。多分次の日の朝起きて、
うん、
わやった、こんなに昨日すげえ俺楽しそうに映ってるじゃん、
うん、
こんな、おあの人あの人あの人ね、ちょっとこの人よく覚えてないけど、
うん、
でもとりあえず電話番号いっぱい振って嬉しいな、
うん、そうそうそう
って思うのか、
思うんじゃない。だから俺生まれてたって35年あるから、そんな気分になったこと一瞬もないかって言われたら1回か2回ぐらいあるよ多分。だって人ってやっぱり性格もちょっとずつ変わっていったりさ、そこの所属するコミュニティというか、例えば会社がそんな雰囲気だったりとかっていう時もあるし、お客さん関係もあるし、だから気持ちは分かんなくはないんだけど、まああれですよ、そのだから今僕たちがすごくこういう風に強く言ってるような感じに聞こえるかもしれないけど、
うん、
許容できる人のことは別に軽蔑してるわけじゃないですよ。
ああそうです、だからそれはね、それちょっと羨ましいとすら思う。
そうそうそう、
ここは
許容できてそうやってやれる人はどんどんやった方がいいし、それはね別に僕たちはそれが嫌いだとは言ってないし、
まあ、そういう時もあるよ、そういう時
あるでしょ、あるでしょ、
ノリになってる人も全然いる感じはしますね。
そうだから、まあ大きな、
でも客観的にそれをずっと外で見つめてる自分もいます、
うん、そうそうそう、
その状態の自
分、大きな意味でそのさ、人生の流れの中でそうの状態の時もあった日もあるから、
うん、
だからまあそれは分かる、
そうだね、もうそう、まさしくそう状態ですね、
そうそうそう、
本当そうです、
うん、まあということでね、あの話長くなったんですけど、
新年からねちょっとね、
そう新年から
そうだ、しょうがないですけど、
まあでもね、あのこういうさ、いつも感じたことをさ、 言いたい番組なんで、うん、僕は
あ、
まあ、今日あの本題じゃなかったのに今の話はできてすごく良かったなと。
あ、よかったよかった。
やっぱり口に出すことによってね、あの一人で言うことじゃなくて人と同じレベル、なんだろうね、あの同じ熱量ぐらいで相手をしてくれる人と話すことによって、そのあ自分はそこまで考えてなかったかなとか、あの、ね、いろいろ思い直
す、自分の思いの程度をね整理できますわな。
そうですよね、うん、ということで、お正月じゃないですか、はい、今は、
はいはい、
多分配信してるときは、
うん、
なのでね、ここはあれを見習って、あれというのは、あれというのはですね、あれを見習おうと思ってるんですよね。あれって、わかんないですよね。
全然わかんない。
あれというのは、あれというのはですね、全然出てこないんですけど、
探さなきゃ出てこないんですか？
探さないと出てこないし、探さないと出てこないって言うとなんか怒られるかもしれないんですけど、砂粒さんが中国でから配信しているあのポッドキャスト番組の名前が出てこないんですけど、
シェイシェイです。
あ、はい、そうです。ハッピーバースデーズのシェイシェイを見習ってですね、はい、日本と中国の正月の過ごし方っていう話をしようかなと。
ああ、そうですか。
はい。
そう。じゃあ先に言えばいい。
あ、そうですね。あの、過ごし方
で。ちょっと今、全然やってた。あの、お休みしてるんですけど。
あ、みたいですね。あの、過ごし方っていうと、そんなすごく大きくなっちゃうし、まあ、もうね、時間も、あと少しっていう感じなんで、
うん。
中国と日本で食べるもの、日本の正月の食べるものって言えば、まあ、砂の粒さんはもちろん知ってると思いますけど、おせちとか。
はいはい。
ありますよね。
そうですね、
あのおせちは多分みんな聞いてる日本の方は知ってると思うんですけど、僕の実家の福島、
はいはい、
福島では、
はい、
イカ人参っていうのを作ります。
ああ、聞いたことないな。
聞いたことないですよね。あの
聞いたことない。
イカはね、なんていうの、スルメイカかな、スルメイカです。スルメイカにするイカっていうの、干さないスルメイカってなんていうのかね。
干さないスルメイカ。
スルメイカって干したイカのことスルメっていうの？
スルメイカってイカの種類なんじゃないの？
そうだよね。じゃあスルメイカですね。
うん、ああ。
スルメイカと人参を、
なんか読んでる。
いや、今読んでないんですけど、読まないと分かんないなと思って調べたんですよ、今。
何をですか？イカ人参の作り方ですか？
イカ人参の作り方。
作り方はもう、レシピはもう散々先週も聞いたから、
何が
作り方で、どういう、どんな料理かだけ言ってもらえばいい。
あ、そう、
見た目とか。はい。
いや、作り方は紹介しないです。紹介しないです。だって、僕は作ったことない
の。やったらやたらなんかその料理のアドバイス的なことを言いたがる節がある。
あ、
そう。ちょっと、おさっこ
ら
えたけど。何かって言うとさ、こうした方がもっと美味しくなるとか、うちはこうしてるとか。ま、別に悪いことじゃないんだけどさ。
あ、スランスブさん、クリスマスパーティーはまだしてないって言いましたっけ？
クリスマスパーティー、ま、しない
んですよね、中国ではね。
はい。
あの、
僕は。してる人もいるけど。
はい。
はい、
昨日したって言いましたけど、あの、何食べたか発表だけしときますけど。
あ、クリスマスパーティーね。
はいはい、そうです。ピザでしょ？
はあ、
手作りの。
うん、
あと、鳥食べるじゃないですか。まあ、
鶏肉。
本当はターキーですよね。あの、七面鳥。
はいはいはい。
昨日はね、はい、昨日は久しぶり、もう10年、じゃあ7、8年食ってないと思うんですけど、 ケンタッキーフライドチキンを食べました。
ああ、そう。
美味しいですよね、ケンタッキーフライド
チキン。すごいな。
うん。
もうマジョリティじゃないですか。赤なめさん。
それはどういうこと、どういう方向でそう思うんですか。ケンタッキーフライドチキンをクリスマスに買っちゃうってこと。
僕ね、もうね、そのテーマね。
うん。うん、
日本人はクリスマスにケンタッキーを食べるっていうテーマで、
うんうん、
この3、4日間その話ばっかりしてるんですよ。あ、僕はあのライブ中継とかやってるんですけど、
はいはい、
そのテーマめちゃくちゃ食いつくので、こっちの人たちが。でもういろいろ調べたんですけど、うんうん、その本当にすごいじゃない。なんか
そうそうそう、
この 4,5 日間のね、売り上げって、うんうん、ケンタッキーの1年の売り上げの10% ぐらいを占めるとか。
いや、だからそれもね、僕は最初に言いましたけど、うん、最初に言ったし、僕はこのケンタッキーフライドチキンを食べましたって言う前にちゃんと俺言いましたよね。ターキーじゃなくてケンタッキーフライドチキンを食べましたって言いましたけど、いや、みんながそうやってちゃんと分かって食ってんだったら俺はいいと思ってるんですよ。
どうしてそうなったかが分かって、
というよりも、とりあえず鶏肉を食べればいいという話じゃないでしょ。
ああ、そのなんていうか、ただ CM 見てて、
うん、
とか、あのケンタッキーの前に人が並んでるのを見て、うん、あ、面白そう、楽しそう、私も買っちゃおう。
いやいやいや、
クリスマスっぽい。
いやいや、まあまあ、クリスマスっぽい、クリスマスっぽいっていう話ね。いや、本来は、
うん、
本来はっていうか、はい、本来の文化はね、七面鳥の丸焼きとか食べるじゃないですか。
はい、はい、はい。
でもスーパーで売ってるんですよ、そういうの。
うん。
でもね、やっぱまずいんですよ。
うん。
あんなの自分の家で作れるもんじゃないし、
うん、
大体はもう既製品で味付けされて、パッサパサのクソまずいけど、うん、そういう文化だからそれに食べましょうみたいな、スーパーで売ってる七面鳥食べるんでしょ、はいはい、っていうか、俺は昔はだからそうしてたんですよ。その上で、だけどやっぱり、まあ子供もいるから、そんなそこまで作り込むのもね、あれだし、そもそもそれを踏まえた上でケンタッキーの方がうまいだろうと思って、ケンタッキーをチョイスしたっていうことを、まあ一言だけ言っておきたいんですけどね。
それなりにあの深いお考えがあってのことだということですね。
だからみんなそうだったら俺はいいと思ってるんだけど、
いろいろ選択肢はたくさんあり、
そうそうそう、ただその中でちゃんと
これ考慮した上で、
そうそうそう、
選択肢を選びましたよというのがあれば、
そうそうそう、
いいとい
いと思うんですよ。だから、
でもそうじゃない人やっぱり多いんじゃないですか。
だから砂の粒さんがそのね、放送してる、ライブ配信してるところで言ってることは多分そういうことだと思うんですけど。
そうです、そうです。
なんで日本人は何も考えずにケンタッキーに飛びつくのかっていうことじゃないですか。
いや、そう、あ、いや、まあ、そこは僕が話すのは。
バカでしょ、日本人はっていう。何も考えてないでしょって。どうです、中国の皆さん。日本人
は。あ、でもケンタッキーの。
うん。
あのビジネスの方法は成功してます、
うんうん
うん、素晴らしい、まあ、こっちの人はすごい商売の話好きですからね、
はいはい、
うん、
なんかじゃあ
日本のケンタッキーと行って、
うん、
どう違うでしょうね。ケンタッキーすごい中国にいっぱいありますからね。
言ってましたね、前もチキンがすごいって言ってましたよね、
う
ん、
そうそうそう、
あので
、まあ、日本ではそんなないけれども、クリスマスだけ特別にこう、
うん、
売れるんですよと。
でも本当そうです、ケンタッキー ね食いたいけど、うん、美味しいから食いたいけど、食うチャンスってあんまないじゃん、うん、お昼ご飯にケンタッキー食ってとかって、ちょっとね、仕事の途中のお昼休みはないでしょ、
ねえ、
うん、
ちょっとかなり余裕がないとね、なんか手で掴んだりしなきゃいけないから、
そうそうそう、
よく考えるよね。
そうそうそう、そうなるとやっぱり晴れの日しか食わない感じにはなるよね。
そうだね。
うん。
そう、晴れの日の食い物なんだよね。
そう。で、あの。
俺はもう。
あなたは？
ん？
あなたはもう。
私？うん、ケンタ。
俺はもうって言いませんでした
。何をとしたんだっけ。
じゃあ先に言うけど、あのそれでケンタッキーを調べたらね、
パ
ー、クリスマスにケンタッキーっていうのは、
はいはい、バーレル、バーレル、
うん、あのケンタッキーの本当大昔だよね。あのいつぐらいだろうね、僕たちがまだ生まれる前ぐらいの話なのかな、
はあ、
もしくは生まれた頃ぐらいの話なのか分かんないけど、ケンタッキーがこんなにクリスマスで流通した理由みたいなのニュースっていうか、そういうのを見て記事をね、
うんうん、
なんか最初はその近くの幼稚園が、ケンタッキーが近くにある幼稚園がその、
はい、
ケンタッキー、ケンタッキーって言うんですけど、ケンタッキーフライドチキンかっていう、
はい、
そのお店にそのクリスマスの時にチキンを届けてくれませんかって、サンサの衣装でってみたいなことを頼んで、
あ、それ知らないわ。
で、そこの幼稚園か小学校に来てもらったことをすごい喜ばれたから、
うん、
これはやった方がいいって言ったのか、それで流行って、そのいろんなところにそのケンタッキーにお願いするみたいなことが増えてってなのか分かんないけど、そういうことがあったという、はい、記事を読みましたけど、それ本当かね。
それは知らない、それはちょっと私そこまで調べてないわ。
あ、じゃあちょっと分かんないです。今インターネットに出てる記事っていうのは半分以上全部嘘だと思ってるんで、
あ、
それが真実かはちょっと分かりませんが、まあでも
それはそれで、
うん、
いいんじゃない。
だからケンタッキーでやってるビジネススタイルというか、その持っていく方はそうなんじゃないですか。
うん、そうですね、
やっぱり
いいと思いますよ。やっぱね、カーネル・サンダースもサンタクロースの格好してるじゃないですか。
伊勢閣の前にあったカーネル・サンダースは、
あれはあれでしょ、僕らの友達の消防やってる人が、
うん、
あのカーネルの腕にビデオデッキ乗っけて逃げたって、腕がもげたっていう。
ああ、それ見ました、見ましたね、
見ましたね。
あれなんでビデオデッキ乗っけてやったんですかね。
なんかビデオデッキがあったのかもしれない、まあ、うん、ちょっとこんな武勇伝みたいな発想じゃないですけど、
ね、そうですね、やりましょう。それはで、あ、そうです。お正月の料理の話。
ああ、こちら餃子、餃子です、餃子。
餃子。あ、そうか。新年って、そちらの新年は、2月の、1月の終わりの、旧正月っていうやつの時の話。
旧正月、まあまあ、違うんですけどね。
ん？違うんですか？
毎年違いますよ。
ああ、その時期がね。
そうそうそう。
でも、
だから、今年は早いんですけど。
餃子食べるんですか。
まあ私も実はそのこちらで年越しで餃子食ったことはないんですけど。
ああ、そうか。
もうでも正月といえばみんなで餃子を家でこうみんなで一緒に包んで、
はいはいはいはい、
茹でて、
うん、
でそれを食べると
。いいじゃない
ですか。というのがまあ、
うん、
うん、それはまあ文化ですね。家族、ね、
あの
店にそう
餃子の皮の中に肉とかネギとかニラとか、
うん、あとまた作り方に偏っていって
る。違う違う
違う、
八角とか
はいはい、
生姜削ったやつとか、あとみんなの今年の願いとか、そういうのを包んで食べるんですよね多分。
ああうまいこと言いますね。
本当にそういう意味があって、その
なんかそれはちょっとそこまでは知らないんですけど、あ、違うんです、まあ、自分の願い住んでるんじゃないですか。
人によって文化的な話じゃないんですか。
あ、でもね、まあこっちは誕生日のね、うん、誕生日のケーキのろうそくを吹くときにも、うん、必ずこう心に願い事を言いながら、
はいはい、
イケスっていうのがあるから餃子にも入ってるかもしれません。
でも本当になんでそこで餃子を食べるっていうの、そのおせちでもおせちで習ったじゃないですか。
喜ぶと。
そう、僕たちは高校の時にあの授業ありましたね、はい、 食事の授業じゃなくて調理、洗濯科目で、
はい、家庭科
調理みたいなの取ってましたよね。
はいはい。
あの時おせちの勉強しませんでしたっけ。
いやー、よく覚えてますね。
専門学校の時
かな。僕不良だったんでね、もう寝てたんですよ。
あ、そうですよね。あなた大体あの机に突っ伏して寝るっていうのがかっこいいと思って。
そうそう。てかそんで起きた後には金縛りあっちだよとかっていうのはかっこいいと思ってたんで。
授業は聞いてたんですか。でもこうやって突っ伏して
みたいな。まあ、ね、寝てましたよ。
ずっと寝てたの。
じゃあそのおせちの料理はちょっと覚えてない、おせちの授業は覚えてないですね。
まあじゃあ違うのかな。なんか例えば黒豆は豆に働くっていうところから来てますみたいな。
ああ。
昆布巻きは喜ぶの昆布から来てますみたいな。まあ数の子は子だからと子孫繁栄を祈るみたいな、そういうのが
ある。エビは背中が丸いからなんだっけな、背中が丸いおじいさんになっても元気でいられるようにみたいなことだったっけ。
すげえ聞いてんじゃん、突っ伏してんのに。
違う、多分まずはこっちで授業でおせちの説明しなきゃいけないときに調べたんだ。
ああ、まあそう、それはそうですね。あなたの方が詳しそうですね、そこは。そうそう。
でも豆にあと、小麦の昆布は知ってたけど。
餃子に関してもそういうのないのかなという。
ああとね、初一やを。まあ知らない。
でもね、
知らないな。もともと東北の方の習慣みたいですけど。
でも中国の方がそういうさ、なんていうの、
うん、
言い伝えというか、そういう言われみたいな、
うん、
そういうのは中国の方がありそうな。
まあ全部絶対あるでしょうね。絶対でしょうね。パオジャオズってチャオズとあの発音、餃子じゃないですか。餃子でじゃ、でパオジャオズっていうんですね。パオってはこれ包むんですよね。ですけど、この包むという字が多分この何、家庭とかさ、紅葉とかどういう感じにつながるんですか、はいはいはい、だから多分そこの意味があるんじゃないのかな、こうね、が団らんの日にはそういうことをすると、
はいはいはい、
だから結構この春節、旧正月だけじゃなくて、何かっていうとなんか家族で集まる日には、なんかみんな餃子食ってるようなイメージがありますね。
ああ、でも、そういうことなのかもしれないですね。あの、中国は、みんな知ってるかもしれないですけど、水餃子がメインなんですよね。
メインです、そうです、そうです。
焼き餃子っていうのは、あれは、なんですか、日本の文化っていうわけじゃないけど、少ないんです。
聞いたことあるのは、なんか、その家族で包んだ餃子を茹でて食べて、で残った分を茹でなかった残った分をなんか次の日の朝とかに焼いて食べたのが始まりとかっていうのは聞いたことあります、
うん、あ、俺もそれ聞いたことあるな。
餃子はこっちではあんまないな。台湾の方が多いですね。
ああ、
棒状のね、もうすごい細い感じのやつなんですけど、はいはいはい、
棒餃子っていうやつかな、
棒餃子、はい、そうそうそう。
でじゃあ実際中国の例えば友達とかに焼き餃子を食べさせる機会とかっていうのはないんですか。
食べさせる、
うん、あの砂の粒さんがバイトで養った餃子の
やつ、押し込むんですか口に。
いや、まあそれでもいいですけど。
ないっすよ、餃子を食べさせる機会。ああ
、いや、じゃあ日本
料理屋さんかな。
いや、中国人
が、
そう、あ、そうそう、それでもいい。うん、
それを食べて、僕でも焼き餃子あんま好きじゃないんですよね。
そうなんですか。
僕そんな好きじゃないですね。
ああ、そうなんですか。なんか前になんかバイトしてた時の餃子といえば俺だみたいなこと言ってたような気がしたんだけど、まあ、じゃあ勘違い。
そんなのあなたでしょ。
いや、俺の餃子はあんまり焼けないです。餃子は。
いや、いや、焼く方、調理の方は好きでしたけど、うん、でもなんか、僕も、前に行ったことないかも。 もしれないですけど、こう赤鍋さんにはね、なんか中華一番みたいなこうイメージがあって、
はい、
なんかこうラーメンとか、
あ、ラーメン大好きですね、うん、餃子とか、
そういうのをすごいすごい愛してる感じがする。だもう君を見るとたまにね、このあのほらラーメンの器の竜巻の模様があるじゃないですか、
はいはい、
あると似合いそうですよね。
ああ、そうですね、
こういうイメージがありますよね。
コスペ
僕は結構自分がね、
はい、
自分が中華でアルバイトをしてるってことには結構ずっと違和感を持ってね。
ああ、そうなんですか。
生きてたんですよ。はい、私はそうなんです。
どっちかっていうとイタリアンの方が似合うんじゃないかみたいなぐらい、
うん、そう、なんかちょっと西洋系なんじゃないのかなとは
そうだったんですか。それ知らなかったですね、
本当に
良
かったよ。
へ
え、
そうなんだ。
そうなんだ。って僕ラーメンもあんま好きじゃないって言ったことあるんでしょ。
あ、知ってます。ラーメン好きじゃないのは知ってます。
そう、ラーメンとかね、あとね、あー、そう、これ全然まちょっと話変わっちゃうけど、石焼きビビンバ好きですか。
まあまあ嫌いじゃないですけどね。
僕ね、石焼きビビンバがね、あのちょっと今上海で仕事してて、
はい、
で毎日こう通ってるんですけど、最初から、はい、でその帰ってくるのが大体8時の新幹線で8時半とかに早朝に着くんですよ。
はいはい、
でまた夜ちょっと生中継とかがあるから急いでどっかでご飯を食べなきゃいけなくて、はいはい、でうちの地下鉄の駅 の飲食街みたいなところに、はい、まあ、店があるんですね。でその時間になるといろんな店が閉まっちゃってて、
うんうん、
その中の石焼きビビンバ屋さんしか開いてないんですよ。
ああ、なんかファーストフード的なもんなのね。あの、
そうそうそう、
こっちでいう牛丼屋さんみたいなもん、ね、
そうそうそう、
うんうん、
でまあ、しょうがなく石焼きビビンバを食べるんですけど、この前3日くらいに石焼きビビンバを食べて、はい、でもやっぱりね、前からね、こう、思ってたんですけどね、好きじゃないんですよ、石焼きビビンバが。
好きじゃないって別に嫌いになる理由な、ね、何もなく。
嫌いじゃないと食べられますよ。でも、なんかね、なんで石で焼くんだろうって思わない。
こんなもののためにお金払いたくないってこと。
ね、ビビンバが好きなんです。
うん、え、あ、そういうこと？あ、そういうこと？
ビビンバ。で、よく考えたらね、ラーメンも好きじゃないし、石焼きビビンバも好きじゃないのは、僕は、あのね、いつまでも熱いものが嫌なんですよ。
それだよ。いつまでも熱くなかった。
冷めにくい。
ちょっと待って。
だから僕、つけ麺好きなんですよ。
つけ麺はさ、いつまでも、じゃあ冷たいつけ麺あるじゃん、例えば。
うん。
冷たい汁と冷たい麺のつけ麺がいいってことね。
いやいやいや、それもいい、それもいい。冷やし中華とか好きだからいいんですけど、つけ麺は最初あったかいじゃないですか、あのつけ汁が。
うん、そうそうそう。
で麺は
冷たい、
締めた麺だから、
うん、冷たい。
もうこの麺をつけるごとに冷めていくじゃないですか、スープがどんどんどん、
うん
うん、あの感じが僕好きなんですよ。
へえ、変わった人ですね、それは。
でもその方が食べやすいじゃないですか。ずっと熱かったら嫌じゃない？
俺はそれにちょっと思い、ちゃんと言わないといけないことがあるんで、ちょっとそれ次回話してもいいですか？
はあ、いいっすよ。
ちょっと長くなっちゃいそうなんで。
あ、そう、わかりました。
じゃあ、皆さん、
まあ、
え？
そうなんです。うん、はい、はい、まあ、まあ、どうぞ、はい、そう、いつまでも熱いものがダメなんだなっていうのをすごくね、先週は再認識しました。
はあ。ちょっと
石焼きビビンバもさ、いつまでも熱いじゃないですか、う
ん、ちょっと僕とスランスブさんで言うと今モヤモヤした感じなんですけど、また来週に持ち越しましょう。これは
わかりました。
そのぐらいの今気持ちなんで、
あ、
ちょっと新年からそんな変な感じになっちゃって、本当に聞いてる人
はちょっとモヤモヤ感を出してしまって、
モヤモヤして1週間を過ごしてしまうかもしれないんですけど、
じゃあ最後はやっぱりすっきりと、
はい、
一発ゲームで終わりましょう。
はい。
さあ、では皆さん、ピースしてください。両手でピースをしましょう。
はい。ピース。
両手でピースをして、
両手でピース。
それを180度下に向けてください。せーの、ゆれピース。ということでした。はい、では、もよろしくお願いします。
はい。あばらー。